お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録14章14節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録14章の学びをしていますが、14章の14節。また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。ここにもまた、私は見たという表現が使われていますが、これはヨハネがこの幻を実際に耳で聞いているだけではなく、肉眼の目でも見ているのだということを強調しています。また白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられたとは、明らかに主イエス・キリストのことを指しています。この場合、雲は身分証明の印です。また24章の30節でイエス様はご自分の再臨について次のように述べています。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。この雲は神様であることの特別な印であるシェキナの栄光の雲だと思います。また、頭には金の冠をかぶりと言われていることが、さらにこの方が主イエス・キリストであることを確認します。黙示録の主人公は主イエス・キリストです。そして主イエスの本当の見姿を理解するためには、黙示録がどうしても必要なのです。主はここで預言者や祭司である方ではなく、王なるお方として表現されています。主の王としての職務はいつでも主が地上に戻ってこられることと関連しています。またここには鋭い鎌と書かれていますが、これは主が王であられることを証拠立て、悪者の裁きを語っています。ニューウェル博士はなかなか興味深いことに注目するようにと言っています。彼は鎌という言葉が聖書の中には12回しか出てこないこと、そしてそのうちの7回はこの節を含むこの箇所に出てくるということに注目しています。同時に鋭いという言葉も黙示録の中に7回書かれていますが、この章の中でそのうちの4回が使われています。黙示録14章の15節から16節。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が、地に鎌を入れると地は刈り取られた。鎌を入れて刈り取ってくださいとは、地上の人間の裁きのことを指しています。マタイ13章の40節から42節で、イエス様は神様の裁きの時を収穫の時に例えておられます。そこにはこのように書かれています。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、 火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。マタイの福音書の中では、収穫という言葉が長いことクリスチャンの証であるとされてきましたし、信者たちは収穫の働き手のために祈るように促されてきました。そのゆえに平均的なクリスチャンにとっては、黙示録のこの場面を聖書の本当の文脈の中に当てはめるのが難しいのです。実際信者は今日、収穫するようにとは促されてはいません。そうではなく、むしろ私たちは神様の御言葉の種をまくようにと促されているのです。マタイ13章の3節にあるように、種をまく人が種まきに出かけたというのが、今日のキリスト教の世界の描写です。主イエス・キリストが種まく人であり、種は神様の御言葉、畑は世界です。主イエスはこの世に種をばらまいておられます。そしていつの日にか収穫の時が来ますが、それは時代の終わりに来ることになります。ですから私たちは今日、収穫の仕事をしているのではなく、種まきの仕事をしているのです。ですから私たちは結果にあまりとらわれずに、ただ神様の言葉を伝えればそれでいいのです。それは種をまくことが私たちの仕事であるからです。収穫を得られるのはキリストであり、そして収穫は時代の終わりの裁きです。黙示録のこの箇所で私たちに与えられている光景はまさにそういうことなのです。旧約聖書の中で神様がご自分の御子に与えられた指示に注目してください。詩編2編の7節から9節にはこのように書かれています。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。このような予言は、主の処臨の時に成就したでしょうか。いいえ、起こりませんでした。この箇所は、宣教のための聖句ではありません。この箇所は、キリストの地上への再臨の時に行われる裁きについて語っているのです。ここには、取り入れる時が来ましたからと書かれていますが、この表現は、マタイ13章の39節のイエス様の言葉と一致しています。そこにはこのように書かれています。収穫とはこの世の終わりのことです。イエス様の偉大な収穫の時がやってくるのです。ですから今日、私たちはせっせと種をまき続けなければならないのです。種まきの結果は神様の御霊が取り扱ってくださいます。今私たちの目の前に置かれているこの収穫の時は、旧約聖書のヨエル書の中に次のように予言されています。ヨエル書3章の13節から14節。鎌を入れよ。刈り入れの時は熟した。来て、踏め。酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には、群衆また群衆。主の日が裁きの谷に近づくからだ。黙示録14章に戻りますが、17節から18節。またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。鋭い鎌は裁きを暗示しています。またブドウはすでに熟しているのだからという言葉は、ブドウがレーズンのように乾いているというイメージを伝えます。これはハルマゲドンの戦いのための比喩の一つです。 そして預言者イザヤはその時のことを次のように描写しています。旧約聖書イザヤ書63章の1節から6節。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆骨を踏む者のようなのか。私は一人で逆骨を踏んだ。国々の民のうちに私と事を共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心のうちに復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが、誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。このような鮮明な描写は、初臨の時のキリストの見姿ではなく、裁きのうちに帰って来られるキリストの見姿です。イザヤの時代、人々はブドウを踏み絞るために、裸足で逆骨の中に入りました。赤い果汁が熟れたブドウから吹き出して、彼らの衣服に染みをつけました。イザヤ書のこの箇所は、傍観者が主の美しい衣服にまるで逆骨を踏まれたかのように血がついているのを見ているという光景です。キリストが最初に来られたとき、主は彼らのためにご自分の血を流されました。でも彼らは結局それを拒絶しました。しかし今主は、悪者を踏みつけられ、流されたのは彼らの血なのです。黙示録十六章の十六節で見るように、主は彼らを集められます。黙示録十六章の十六節。こうして彼らは、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。これはただ小さな戦いなのではなく、ハルマゲドンという戦争です。このイザヤの預言の中で、主が逆骨を一人で踏んでおられることに注目してください。それは全く恐ろしい光景です。この地上の人間が岩に向かって自分たちの上に落ちてきて、自分たちを子羊の怒りから隠してくれと叫ぶのもそれほど不思議ではありません。これはバベルの塔以来、人間の文明社会が神様に対して反抗してきたその悲しい結末です。人類の神様への反抗は、それ以来ずっと巨大なクレッシェンドのように大きくなってきていて、大観難時代の間にその凶暴さをさらに増大化させて吹き出してくる反抗なのです。19章に到達するときに見ますが、キリストが来られるとき、この地上にご自分の御国を打ち立てられるために、主は神様に対する反抗を完全に制せられます。詩編2編の言葉によれば、主は鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするのです。主イエス・キリストは世の救い主であられますが、同時に世のすべての裁き主でもあられるのです。ですからもしあなたが自分のために流された主の血潮を受け入れないのなら、あなたの生きている間に 大患難時代が来れば、あなたの血が流されるのです。注意深く神様の御言葉を学んでいくならば、分別のある知性を持った人であるなら誰でも、教会がこの恐ろしい時代を通ることになると信じることはないはずです。教会を無理やり大患難時代に押し入れようとする人は、まるで大患難時代は、まるで歯を抜いてもらうために歯医者さんに行くというくらいの経験だと思っているように見えます。もしあなたがそのような考えをしているのなら、あなたは大患難時代が本当にどのようなものになるかをまだ見てはいないのです。イザヤは神様の厳粛な裁きについて、私たちのためにさらに次のような描写をしています。イザヤ書34章の1節から3節。国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそこから生え出たすべてのものよ。聞け。主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。続いてイザヤ書24章の6節。主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊やヤギの血と、お羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。子羊なる方のたっとい血潮が拒否され、神様に反抗する人々の血と、獣に従い、獣を礼拝した人々の血が地上を浸します。これは何という恐ろしい光景でしょうか。熟れたブドウが潰され、果汁が四方に飛び散るように、つまらない人間は神様の裁きの桶の中に落ち込むのです。これがハルマゲドン、つまり神様の屠殺の山なのです。黙示録14章に戻りますが、19節から20節。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。都の外とはエルサレムの外を意味します。また馬の靴輪に届くほどとは約122センチの深さです。また1600スタディオンとは約296キロメートルで、ダンからベールシェバまでの距離です。パレスチナのすべてはハルマゲドンと呼ばれている場所で終わるこの最終的な戦争の舞台となります。これは大患難時代の真ん中ほどのところから始まる戦いで、キリストが地上に直接戻って来られることによって締めくくられます。詩編45編の3節から7節は、旧約聖書の中にあるこの戦いの予告です。そこにはこのように書かれています。大しい方よ、あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。人類に対する神様の厳粛な裁きについて、私たちは次のことを明確にしなければなりません。 第一のことは、神様が裁かれる私たちの罪は恐ろしいものであること。二つ目は、神様に背く罪がこの世にあること。三つ目は、あなたも私も罪人であること。罪のための唯一の治療法は、主イエスが十字架の上でご自分の血を流されて、罪のための代価を支払ってくださった時に、キリストが提供された救い、または贖いであること。四つ目は、あなたも私も神様の裁きを受けるのが当然であること。ですから私たちの唯一の脱出の道は、カルバリの十字架の上で私たちのためになされたキリストの御業を受け入れることです。神様がご自分の御子の死を通して開いてくださったこのような救いの道を拒否するとき、その人には一体どんなことが起こるのでしょうか。新約聖書ヘブル人への手紙2章3節には次のように書かれています。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。キリストによる救いを受け入れた人は一体何を逃れることができるのでしょうか。それは大患難の裁きを逃れることができるのです。脱出の道は、あなたの誠の救い主であるキリストを受け入れることです。もしそう呼びたいのなら、脱出のメカニズムと呼んでも構いません。家が火事になったなら、私たちは窓から、あるいは他の避難路からすぐに外に出ます。大患難時代の裁きは、キリストを拒否する人々には必然的にやってこなければならないものなのです。その時に人類は主を拒否し、神様の御子を踏みつけにし、契約の地を不浄なものと考えたのです。神様は正しいお方ですから、そのように反抗する者すべての者に厳粛な裁きを下されます。神様の御言葉に耳を傾けようとしない今の世代は、このことを聞く必要があります。私たちの神様は聖なる神様であり、主イエス・キリストは義であり、そして主は、あなたの人生の中にある罪を多めに見るようなことはないのだということを知ることほどに、私たちの人生を正してくれるものは他にはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はハルマゲドンの試写会というテーマで、黙示録14章14節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。